使徒の働き、18。その後、パウロはアテネを去ってコリントへ行きました。そこでポントス出身のアクラというユダヤ人に会いました。クラウディオがすべてのユダヤ人にローマから退去するよう命じたため、彼は妻プリスキラと共に少し前にイタリアから来たばかりでした。パウロは二人を訪ね、同じ職業だったので彼らの家に住んで一緒に働きました。彼らは天幕作りを職業としていたのです。パウロは安息日元に街道で論じ、ユダヤ人とギリシア人を説得しました。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは霊に促され、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに証ししました。しかし彼らが反対して冒涜の言葉を吐いたので、パウロは衣の塵を払い落として言いました。あなた方の血はあなた方自身の頭に掘りかかれ、私には責任がない。これから私は異邦人のところへ行く。彼はそこを去り、神を礼拝するユストという人の家へ行きました。その家は街道の隣にありました。街道士クリスポは家族全員と共に主を信じました。またコリント人の多くが御言葉を聞いて信じバプテスマを受けました。ある夜、主は幻の中でパウロに言われました。恐れずに語り続ける、黙っていてはならない。私があなたと共にいるからである。誰もあなたを襲って危害を加えることはない。この町には私の民が大勢いる。パウロは一年六ヶ月そこに住み、彼らの間で神の言葉を教えました。しかし、ガリオがアカイアの地方総督だったとき、ユダヤ人たちは心を一つにしてパウロに逆らい、彼を裁判の席へ引いて行き、この男は律法に反する仕方で神を礼拝するよう人々をそそのかしていますと言いました。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人たちに言いました。もし何かの不正や悪質な犯罪の問題なら、ユダヤ人諸君、あなた方の訴えを取り上げるのも当然だろう。しかし、言葉や名称、あなた方自身の律法に関する論争なら、自分たちで処理しなさい。私はそのようなことの裁判官になるつもりはない。そして彼らを裁判の席から追い出しました。すると、ギリシア人たちは皆、街道士ソステネを捕まえ、裁判の席の前で殴りました。しかし、ガリオはそのようなことを一切気にかけませんでした。パウロはその後もかなり長く滞在しました。それから兄弟たちに別れを告げ、プリスキラとアクラを伴って、そこから船でシリアへ向かいました。彼は誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃りました。一行はエフェソに着きました。パウロは二人をそこに残し、自分は街道へ入ってユダヤ人たちと論じました。人々はもっと長く滞在してほしいと頼みましたが、彼は承知せず、彼らに別れを告げて言いました。私は何としても今度の祭りをエルサレムで守らなければなりません。しかし、神の御心ならまたあなた方のところへ戻ってきます。それからエフェソを船で出発しました。カイサリアに上陸すると、エルサレムへ登って教会に挨拶し、それからアンティオキアへ下りました。そこでしばらく過ごした後に出発し、ガラテアとフリギアの地方を順に巡って、すべての弟子たちを力づけました。さて、アレクサンドリア出身のアポロというユダヤ人がエフェソに来ました。雄弁な人で聖書に精通していました。この人は主の道について教えを受けており、霊に燃えてイエスについて正確に語り教えていました。ただし、ヨハネのバクテスマしか知りませんでした。彼は街道で大胆に語り始めました。プリスキラとアクラは彼の話を聞くと、彼を自分たちのところに招き、神の道をさらに正確に説明しました。アポロがアカイアへ渡ろうと決めたとき、兄弟たちは彼を励まし、弟子たちに彼を迎え入れるよう手紙を書きました。彼は到着すると、恵みによって信者となった人々に大きな助けを与えました。聖書に基づいてイエスがキリストであることを公に示し、力強くユダヤ人たちを論破したからです。